이 코로파 아레양 이타강 아와 오음사쿠라
イランカラプテ、おはようございます。2010年4月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第108回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。FM ピパウシは本日の放送で開局から丸9年を迎えました。臨時スタジオとなっている二二谷子ども図書館の北側にある裏山には福寿草が咲いています。アイヌ語で4月を四季歌チュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースです。修復知世祝いの儀式、愛知で茅野史郎さん。2010年3月24日付、北海道新聞日高版より。故茅野茂さんが愛知県犬山市の野外民族博物館リトルワールドに建てたアイヌ民族の伝統的家屋知世を修復した、次男でビラトリ町の二二谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんが20日、真新しい知世でお祝いの儀式、知世の御を行った。茅野さんと妻智子さん、長女の千鶴子さん、母玲子さん、修復工事を行った町内の造園業、尾崎剛さんが出席した。同博物館関係者や詰めかけた観光客らが見守る中、茅野さんが祭司となり、家を司る神に家内安全を願う祈りを捧げるなどした。茅野さんは、知世をたくさんの人に見てもらうことによって、アイヌ民族に対して理解が深まれば嬉しい、と話した。次のニュースです。アイヌ民族初の北大先住民権准教授、北原さん。2010年4月3日付、北海道新聞第二社会面より。アイヌ文化研究の分野で、アイヌ民族としては故茅野茂氏以来の博士号を受けた、北原二郎太さん、札幌市在住が、この春からアイヌ民族では初めて、北大アイヌ先住民研究センター、かっこ札幌の准教授として教壇に立つ。北原さんは次世代を担う学生に民族が歩んだ歴史や誇りを伝えたいと意気込んでいる。北原さんは東京生まれ、埼玉育ち。母方の祖母が樺太地方のアイヌ民族だったことから、その文化に興味を持ち、北海学園大で学んだ。千葉大大学院に進み、2005年から胆振管内白老町のアイヌ民族博物館で学芸員として勤務。2007年、神に言葉を伝える祭具イナウ、かっこ騎兵の研究で千葉大から博士号を受けた。北大准教授就任は北大からの要請。3月末で同博物館を退職。4月1日付で就任した。これまでも2009年から北大の非常勤講師として週1回アイヌ文化やアイヌ語の講義を担当してきたが、今後は准教授として高校や大学で活用する教材作成にも携わる。12日に准教授として最初の講義を行う予定。北原さんは、博物館では幅広い年齢層の入場者に話ができる反面、一過性になってしまうのが悩みだった。継続的な講義でアイヌ文化研究の専門家を育てていきたいと抱負を語る。北大アイヌ先住民研究センター長の常本照樹教授も、自民族による文化研究は大きな意義がある。当事者の口から語られる講義は学生にとって貴重な機会になるはずと期待している。次のニュースです。 同アイヌ協会会計的正解改善策2010年4月7日付北海道新聞第二社会面より、北海道アイヌ協会の文化伝承事業などで不適切な会計処理が相次いで発覚した問題で、同協会は6日外部監査の導入など再発防止に向けた改善策を取りまとめた。これを受け、同は補助金の支出先となっているアイヌ文化振興研究推進機構を通じたアイヌ協会などに対する助成事業を再開する方針を決めたが、不適切な会計処理の大半を占めた釧路支部を当面再開の対象外とした。改善策は6日、同議会環境生活委員会で報告・了承された。改善策には1、外部監査の導入、2、協会理事ら本部役員による各支部の指導徹底、3、倫理規定の制定などを盛り込んだ。また、協会支部などが実施する伝承事業へ助成を行う同機構も改善策を取りまとめ、助成事業の審査基準の明確化や旅費など経費の見直しを行うことにした。同の調査によると、同機構による過去6年間の助成事業では、約550万円の不適切事例が確認され、協会釧路支部が関与した事業がほとんどを占めた。このため、同などは今年2月から執行停止していた助成事業の再開に際し、釧路支部など同等の7団体を対象から除外した。一方、同協議が協会に委託してきた文化伝承事業については、不適切な会計処理の有無を追加調査している段階で、事業再開のめどは立っていない。同アイヌ協会は、釧路支部の再建を含め、改善策に取り組んでいきたいとコメントした。助成事業の再開が決まり、これまでアイヌ料理教室などを実施してきた、日高管内新日高町の長山菊子同協会三石支部長は、活動資金の少ない小さな支部にとって、伝承活動の維持に助成は欠かせない、と安堵の表情を浮かべた。次のニュースです。開拓記念館を国立博物館に。2010年4月11日付、北海道新聞総合面より。同が北海道開拓記念館、かっこ札幌市厚別区を2014年度までに改装して整備する総合博物館、北海道ミュージアム、かっこ仮称に関連して、将来はさらに拡充して国立博物館を目指す構想が浮上している。国立博物館は全国に7カ所あるが、東北以北にはないため、アイヌ民族の文化など北海道固有の歴史や文化を目玉に据え、国に働きかけることを検討する。4月から記念館長に就任した堀達也前知事が北海道新聞の取材に明らかにした。開拓記念館は来年開館40周年を迎えるが、20年改装していない。このため、同は同立アイヌ民族文化研究センター、括弧同市中央区を統合するなどして、アイヌ民族に関する展示を大幅に強化した総合博物館にする。これに関連して堀館長は、これまでの研究成果や収蔵品を生かすため、まずは北海道の中核的な総合博物館として整備することが大事、と指摘。その上で、政府が有識者懇談会を設置するなど、アイヌ民族や北方の文化に関心を強めている。九州には5年前に国立博物館ができたので、今度は北海道が名乗りを上げるべきだ、と強調した。ただ、九州国立博物館の建設は、数十年にわたる地元の働きかけがあったことから、堀館長は、開道150年となる2018年をめどに開館できるよう、道民に幅広く呼びかけていくことが必要だ、と述べた。最後のニュースです。阿寒湖畔の作家集う、釧路。2010年4月11日付、朝日新聞北海道内版より。阿寒湖畔で制作を続ける作家の作品を集めた作品展、阿寒の木彫りが、釧路市立美術館で開かれている。11日まで。出品した作家は、藤戸武樹、滝口正光、床ぬぶりの3子。現在もアイヌコタンで制作活動を続けている。会場には、狼や熊などを題材にした3子の力作15点が展示されている。 いずれも高い技術に裏打ちされ、生命感あふれる作品となっている。以上ニュースでした。四郎さんいかがですか。
はい、北大でですね、北原次郎太さんが准教授に就任したということですけども、かつて千里真汐さんという方がですね、はい、北大で教鞭を取ったことありますので、はい、まあ、アイヌ民族としては多分2人目だろうと思います。まあ、北原さんの今後の活躍を期待したいと思います。
はい、担当は徳富でした。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、花見についてということでやりたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
藤井めぐみです、よろしくお願いします。
徳富圭です、よろしくお願いします。
はい、私司会を担当します茅野史郎です。今日は3人でですね、花見について、話をしていきたいんですが、はい、まず徳富さん、
はい、
高校の国語の先生という立場でちょっと花見のですね、はい、由来などをちょっと教えていただきたいんですけども。
いや、花見の由来の正確なところを別に知ってるわけじゃないんですけども、まあ、なんですか、大和民族としてはですね、平安時代、おそらく奈良時代ぐらいからですね、ずっとあるんじゃないかと思いますが、まあ、花をめでる、月をめでるっていうようなことからですね、まあ、楽しくですね、花を見ながら、歌を読んだりですね、音楽を奏でて、まあ、遊んだりで、まあ、そのついでにかどっちがしか分かんないですけどね、まあ、お酒を飲んでいたというようなことがあったみたいですけどね。
なるほどね。まあ、言葉として例えば月見で一杯とかですね、
そうですね、
花見で一杯とか、そういう言葉で慣用としてよく聞くんですけども、
はいはいはい、
やっぱりそういう何て言うんでしょうか、習慣が現在までも
そうですね、
伝わってるということでしょうかね。
はいはいはい。
まあ、新聞なんかで見ますと、上野公園で桜が咲くと朝早くからですね、なんていうんですか、みんなで場所取りをして、で会社の人たちが集まってなんか花見をするというのが新聞テレビなどで報道されるんですけども、
はい、
まあ、ああいうのも実は貴族の昔の遊びを今真似てるということですね。そうすると
の、まあ、末裔というか影響をずっと色濃く受けてきたんですよね。
なるほど、
はい。
ただ昔の人はそこで音楽聴きながらね、こう優雅にやってたと思うんですけども、うん、今の現代人はこう狭い場所でぎゅうぎゅう詰めで、
ね、
桜を見てこうめでるというよりはお酒を飲んで酔っ払ってるというようなそういう感じもあるんですけど、その辺はどうでしょうね、めぐみさん。
そうですね、
そういう習慣は。
そうですね、私もまあ花見行ったりするんででもそんなに私は酔っ払わないんですけど。
あ、お酒は飲むのね。ダメ。
あ、ちょっと飲んじゃいますね。
飲んでも酔っ払わない体質ですね。
そうですかね。
まあ、花めでてるのはおそらく最初の10分ぐらいですよね。
あ、そうですね。
まあ、ただ北海道ですと、ソメイヨシノっていうのは4月の末から5月5日6日ぐらいですよね。
この近くの静内の方でも5月連休明けぐらい
です、ね、そうですよね。あそこで20軒道路といって、有名な何ですか、はいはいはい、桜がたくさんね、
並木という
か、ね、植えられてるところ、だいたい1キロか2キロぐらいになってますよね、あそこね。
そうです、結構長いですよね、う
ん、でその20軒っていうのはどうも桜と桜を植えてる幅なんですね、 あれね、
はいはいはい、
ですからそれの幅もまあ、なんて言うんでしょうか、桜並木ということが言えるんですけども、まあ、それで、まあ、私がですね、この花見をまあいろいろ見ると、私なんか外国、特にカナダのですね、ブリティッシュコロンビア州行ったことあるんですけども、このブリティッシュコロンビア州では公のところ、特に公園、駅とかですね、ホームとか、そういうところでは一切お酒飲めないんですよ。お酒飲めるところは自分の家か、レストランでお酒を提供するところ、 だけというのもすごい厳しいんですね、カナダの。だから西洋人っていうのはやっぱりこう公の場では酒飲んじゃいけないんでしょうかね。
みたいですね。なんか最近新聞でもね、アルコールの規制をするべきだみたいなね、あの販売から、まあ飲む場所から、そういうな記事もなんかよく出てますよね。
そうですね。まあ最近そのアルコール類では自動販売機がなくなったじゃないですか。
ああ、ね、そうですね。
昔は夜中11時から朝5時か6時まで自動販売機、はいはいはい、使えなくなったけど、今自動販売機自体撤去してるもんね。
もう、はい、そういえばアルコールの自動販売機は見ないですね。
だからもう今対面販売にして、なおかつ未成年者には売らないというような、まあ酒に関する、なんて言うんでしょうか。考え方もやっぱり結構厳しくなりつつあるような気はしますよね。
私が大学だった20年ぐらい前は、ええ、あの自動販売機夜中中やってたんですよね。で夜中酒がなくなったら自動販売機に帰ってまあ大層ひどく飲みすぎましたけどね今はだんだんちょっと変わってきましたね、考え方がね。
まあちょっとまあ酒の話がちょっと花見の方に移しますが、徳富さんどうでしょうか。学校の先生仲間で花見なんかするんですか。
いや花見は僕は本州の出身なんですけど、北海道に来て花見をしたっていう経験ないですね。こちらの方は寒風会とか言って、もみじをめでる行事は結構行くんですけど、花見ってあんまりやらないのかなと思いながら、本州の方ではね、必ずやるんですけどね。
でもね、確かに4月の末から5月っったら相当寒いんですよ。それジンギスカンをやったり焼肉やってもう震えてるからね、本当。だから多分北海道はね、季節的にちょっときついのかもわかんないですね。
そうですね、
桜をの時期にやるっていうのは、で大体スズランの時期が6月の第1週ぐらいなんですけども、6月の第1週だと少し暖かくなりますよね。
あ、はいはいはい、
そうなると、まあ、今はもう、ビラトリ町の宿主別というところに、スズランの群生地があるんですけども、はいはい、昔はね、スズラン咲いてるところに、ジンギスカン鍋を置いて、
花見ですか、
まあ、そう、コンロを持ってきて、ジンギスカン食べながら、酒飲んでたもんですよ。私はまだその頃は中学生ですからね、
はいはいはい、
大人たちはね、そこでビール飲みながら、ジンギスカンを食べていたもんですよ。今はもう、スズランもね、だんだんなんていうんですか、こう踏みつけられたり、はいはい、あと持っていかれたりして、その資源が枯渇するということで、はい、もう見るだけになったんですね。でそれで今もう回復してますけどね。
はいはいはい。
まあ、ですから北海道ではスズランの、ね、
スズランの
花見というのは私は見たことありますけどね。
考えられない
ですね。まあ今日はですね、ちょっと花見の話からお酒の話ということで、はい、お話を、していきました。本日のワイワイガヤガヤは、花見についてでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。今まではビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌイタクアイラマンロー。
アイヌイタクアイラマンロー。アイヌ語を勉強しましょう。 本日担当するのは徳富です。よろしくお願いします。
クレヘアナックネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先月に引き続いてですね、外暖かくなって、まあ天気もよくですね、やっとこう草木が芽吹いてくるようなですね、季節になってきました。で、今日もですね、前回に引き続いて、まあ外に出て、何かしましょうよというような会話、日常会話をですね勉強して、はい、まあ日常的にですねアイヌ語を使えればいいかなと思います、はい、めぐみさん最近ちょっと暖かくなってきましたが、
はい、
何か外に出てやったりしますか？
そうですね、暖かくなってきたんで外を散歩したりしてますね、
はい、地味ですね、
はい、
散歩のお気に入りコースなんてあるんですか？
そうですね、あんまり遠く行かないんですけど、はいはい、資料館の周りとか博物館の方にちょっと歩いて行ったりとか、
は
い
は
い、
資料館の周りは木がねいっぱい生えててね、
はい、
自然環境豊かですよね、
はい、
ではいろいろですねちょっと勉強してみたいと思いますが、まずは日常会話ということですので、
はい、
イランカラプテですね、こんにちはです。これはまあまあ今までずっとやってます。わかりますね、
はい、
で、前回引き続いて、今日は天気がよく暖かいねっていうことで、
はい、
今日はタントですね、
はい、
で天気が良い、これもよく出てきます。シリピリカですね、
はい、
で、暖かいは前回やりましたシリポプケですね。シリポプケ、
はい、
これで周りが暖かい。で、最後にそんな感じがするねっていう踏みっていう単語をつけまして、
はい、
タントアナクシリピリカはシリポッケ踏み、
タントアナクシリピリカはシリポッケ踏み、
はい、春になってきましたからね、ぜひ毎日使ってください。タントアナクシリピリカはシリポッケ踏み、
タントアナクシリピリカはシリポッケ踏み、
はい、ポッケですね。ちっちゃいプになりますね。
はい。
この後って一回唇を閉じるようにポッケ、ね。
はい。
はい。ではちょっと練習してみましょう。シリポッケ。
シリポッケ。
はいはい。そんな感じですね。
はい。
で、ちなみにアイヌ語で春はパイからですね。
はい。
春になるとっていうのはパイからアンコロね。
はい。
なら春になると暖かくなるって言ってみますか。
はい。
パイからアンコロ、シリポッケ、踏み。
パイクアンコロシリポッケシリポッケフミ、
すみませんね、アドリブをちょっと入れてしまいましたでは、お返事をしましょう。本当にね、ソンの穴ですね。ソンのっていうのが本当ですね。アンはまああるっていうような意味なんですが、本当にそうですねっていうような意味で、ソンの穴、
ソンの穴、
はい、本当にね。で、ここからまあ今日ちょっとですね変えてみたいと思いますが、
はい、
今日君は何をするのっていうことで、前回もですね、似たようなことをやってますが、答えをですねちょっといろいろバリエーションを組んでみました。
はい。
まあ山菜採り、
はい、
めぐみさん行きますか？
そうですね、たまに。
たまに。
はい。
僕はもうかれこれ15年ぐらい前なんですけど、
はい、
1回だけこのビラトリのもうちょっと南の方にある山にですね、
はい、
はい、札幌のアイヌの方と一緒にですね、
はい、
ゴールデンウィークがちょうど終わった日ぐらいにですね、
はい、
ギョジャニンニクを取りに、
あ、そうですか、
はい、山のように取れてですね、
あ、
嬉しかったのを覚えてますが、
そうですか、
はい、山菜を取りに、山へ行くつもりだっていう文章をやりたいと思います、
はい、
まず山菜がキナですね。キナっていうのはまあいろんな種類のですね、
はい、
山菜をまあ総合含めてキナです。で、取る掘るっていうのがタですね、
タ、
はい、私が掘るならクタになります。で、取るためにっていうのがクスですね、
はい、
で、山へ行くっていうのはエキムネ、エキムネですね。で、私がいう主語がつくとクがついてケキムネ、
ケキムネ、はい、
ね、で、今日これくすねっていう単語出てくるんですが、つもりだ、今日は何とかするつもりだっていうのがくすねですね、続けていってみましょう、
はい、
山菜採りに山へ行く、私は行くつもりだ。きなたくす、けきむねくすね、
きなたくす、けきむねくすね、
あ、はいはいはい、流暢ですね。もう一度いきますか。きなたくす、けきむねくすね、
きなたくす、けきむねくすね、
あ、はいはいはい、山菜を取りましたね。では、はい、魚も欲しいですよね、
はい、
魚もあった方が美味しく食べられますからね、
はい、
なら魚を取りに川へ行くつもりだっていうのをやりたいと思います、
はい、
魚はチェ
ですね。
はい。
で、魚を取るチェプコイキ。
チェプコイキ。
ね。
はい。
で、クスはするために。で、はい、川へペトルン。
ペトルン。
はい。はい、ペッオルンがひっついてペトルン、川の川へっていうことになります。
はい。
で、行くがアラパ。アラパですね。はい。私が行くでカラパ。
はい。
で、つもりだのクスネーです。
はい。
続けていきますね。
はい。
チェプコイキクス、ペトルンカラパクスネー。
チェプコイキックス、ペトルンカラ、カラパクスネ。
頑張ってくださいね。
はい。
もう一度言いますよ。
はい。
チェプコイキックス、ペトルンカラパクスネ。
チェプコイキックス、ペトルンカラパクスネ。
はい。では最後です。ラジオやってます。ラジオでいろいろ喋るつもりだ。
はい。
ラジオはまあラジオですね。はい、ラジオで、ラジオを折った。なん、そこでっていうことですね。
はい。
で、いろいろっていうのはうさを書いて。うさを書いて、いろいろあるもの。
そうか。うさを書いて。はい。
で、いたくが話すですね。
はい。
で、私で、くいたく。くいたく。
くいたく。
で、くすね、するつもりだ。ラジオ折った、うさを書いて、くいたくくすね。
ラジオ折った、うさを書いて、くいたくくすね。
はい。という3パターンを今日、考えてきました。では、はい、行ってみますね。
はい。
いらんからぷて。
いらんからぷて。
タント穴、シリピリカワ、シリポッケフミ。
ソンの穴。
タントヘマンタエキヤ。今日あなたは何をしますかと言いました。では、はい、みぐみさん、お答えを。
じゃあ、ラジオを折った、ウサオカイペ、クイタックスね。
はい。今、ペラペラ喋ってますね。はい。ということで、今日はですね、日常的にですね、出かけて何をしますか、何をします。山菜を取りに行きますだとか、魚を取りに行きますだとかということを勉強しました。また次回も聞いてください。
スイヌはうんこれやん。また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は二二谷アイヌ教室子どもの部の講師を務めていらっしゃいます関根健二さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
今日はですね、インタビューコーナーということで、ご出席いただきまして本当にありがとうございます。はい。まず関根さんのですね、出身地を教えていただきたいんですけども。
私は兵庫県の生まれなんですね。
なるほど。兵庫県のどこでしたっけ？
小さい頃は天ヶ崎市っていうところで。
なるほど。
大阪のすぐ隣のとこで育ちました。
なるほど。で、現在は、じゃあもう。
現在実家は宝塚市っていうところにあります。
なるほど。宝塚劇団のあるとこですね。
はい、そうです。
なるほど。じゃあ有名ですね、宝塚って。
そうですね。でも、半分山でね、割と田舎な面もありますけどね。
なるほど。伊丹空港が近いんでしたっけ？
はい、もうすぐ。
すぐそばです。
車で10分15分のところです。
なるほど。はい。次の質問なんですけども、まあ、関根さんはですね、アイヌ語の学習というか勉強されてるんですけども、
はい、
勉強を始めてどのぐらいになりますかね？
そうですね。初めのうちはあまりこう、初めて、今もそうですけど、そんなに、なんていうんです、真面目なっていうか、受講生じゃないですけど、かれこれやっぱり7年とかそれぐらいになるんじゃないですか。
なるほど。
はい。
まあ、特に娘さんのまやちゃんが、
はい、
アイヌ文化振興研究推進機構の、
はい、
アイヌ語弁論大会、イタカンローに3年続けて、
はい、
まあ、4年ぐらいですか、出てるのはね。
もう4
年は出てますね。
はい。
で、去年の11月に出た時は優秀賞と。
はい。
で、その前2年続けて最優秀賞ということでしたよね。
はい。
やっぱりその娘さんなんかにも、そのアイヌ語を指導してるんですか？
そうですね。指導できるほどでもないですけど、やっぱり題目とか演目ですか、そういうのはアドバイスしてっていうか、これやってみようかっていう。ようなことはやってます。
なるほど。
でもまあ本人が割と出たがりで、
その
賞とかもらうの好きなので、ちょうどいいモチベーションになってると思いますね。
なるほど。じゃあ逆にまやちゃんからこう教わることなんていうのありますか、アイヌ語に関しては。
ね、アイヌ語に関してってことはないかもしれないですけど、やっぱりその人前で発表するとか、子供、うちの子供がそれだけやってるんだから僕もあのちゃんとしなきゃいけないなとか、そういうことは考えることはありますね。
なるほど。はい、でそれとですね、その先ほど紹介しましたアイヌ文化振興研究推進機構という、はい、財団法人がやってる事業で、親と子のアイヌ語学習事業っていうのがありますよね、
はい、
で私の父茅野茂が講師をやっている頃から、
はい、
あの関根さんの一家、まあ、奥さんと娘さんと3人で受けてるわけですけども、はい、まあ、その後は私もあの引き継いで教える立場でいるんですが、このアイヌ語、親子でのアイヌ語というものを受けた感想とか、
はい、
その家族でどういうふうな変化があったかとか、その辺ちょっと教えていただけますか。
そうですね、もう子供が小さい頃からあの受けさせていただいてたので、とっても、うん、いい経験になってますし、あの茅野さん、茅野茂先生の一番最後の受講生というような気持ちで、あのとっても感謝もしてますし、生活の一部にアイヌ語の学習が入っているっていう感じはあります。
なるほど。例えば家族の中で朝起きたら、なんだろう、食いてるし腹減ったなとか、そういうアイヌ語っていうのを使う場合あるんですか。
ね、ある、まあ会話にはならないけど、その話してその通じるというか、そういうのはよくありますね。
なるほど。じゃあもう実際家庭の中でアイヌ語がこう使われているということですね。
そうですね、レベルとしても、はい、わずかではありますが使ってます、
うん、はい。それでは次の質問なんですけども、
はい、
4月4日の日にですね、
はい、
これは何、何ちゅうやだったっけ、これは、ジェネシスアジア次世代リーダープログラムという研修がありましたよね、
はい、
二部隊に、
はい、
これは国際交流基金がなんかやってるというふうに
私聞
い
た
ん
です
けども、
はい、
それで二部谷の町立博物館のそばにある、アイヌの伝統的家屋チセで、
はい、
まあ、交流会を行われたということで、まあ、関根さんもこれに参加されたわけですが、
はい、
その状況などをちょっと教えていただけますかね。どんな人が参加されていて、
はい、
まあ、どういうような交流会だったかということ。
ね、割と若い人たちで、その ASEAN 諸国ですかね、
はい、
外国の方17名、みんな1人ずつぐらいですね、違う国 で、
なるほど。
であと日本の参加者3名ぐらいと、
はい、
引率者と通訳の方とかいて、全員で21名 の、
あ、なるほど、
あの団体だったんですけど、
で
結構ね、学生かな、初め僕も知らないでその参加したんですけど、いろいろお話ししたりしたら、学生じゃなくてあの、ジャーナリストの人とか、
なるほど、
なんていうんですかね、その無形文化保存とか、なんかこう財団のような感じのところの職員の方とか、
なるほど、
そういう方、仕事してる方が多かったみたいです ね、
その国っていうのはどういう国なんでしょう。
言ってみると、韓国、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、インド、オーストラリア、ブルネイ、中国、ニュージーランド、シンガポール
だと思います。
はい、
結構な国ですね。
そうですね、あの時間も短くて2時間弱ぐらい の、 その交流しかなかったので、あのどの人がどこの国
か、なるほど、
うん、よく分かんないとこはあったですけど、
じゃあ皆さんも英語は話すことできるわけですね。
参加者、そうですね、その人たちは英語を話して、で僕もあの片言では喋れるので、まあコミュニケーション取ることはできたと思います。
なるほど。まあ、あの関根さんは毎朝あの英語のラジオ講座ですか、
はい、
それも聞いて、まあ、勉強してるって聞いたんですけども、
はい、
やっぱりラジオ講座で勉強してると役立ちましたか。
そうですね、役立ちますね。あのまあ言ってることは ほぼ分かるんですよね、うん、でもいざその通訳になれるかって言ったら、そこまでこう言葉が出てこないこともあるから、そういうとこまだ勉強を続けて、あの、うん、もっと 上達したいと思いますね。で、まあここにいる限り、そのアイヌ文化を紹介するような役目も、あの英語ででもあの伝えれることをできるようになればいいと思ってます、
うん、そうですね。まあ関根さんはもちろん日本語が母語ですよね、
はい、
そして英語は外国語として、ま、学んでるわけですね、
はい、
そしてアイヌ語もまあ国内の言葉ではあるけれども外国語のように勉強していると、
はい、
もし三言語を話せればバイリンガルっていうことですけど可能性はどうでしょう。
あのはい、あの頑張って。
あ、3つだったらトリ
なんとか、ファイ、
トライア
ル、ね、
うん、バイリンガルは2カ国
なので、バイリング2つですね、
うん、トリなんとかちょっと言葉忘れましたけど3カ国を自由に使える。
そうです
ね、それ期待できますね。大いに、
あの頑張ってます
はい、それで、まあ、先ほど の、 その交流の中でですね、
はい、
こちらアイヌ民族側ではどういうような発表が行われたんでしょうか。
ですね、あの保存会の会長の鍋沢保さんが、
はい、
カムユーからあの見せてくれて、
うん、
いろりの旗でですね、
あの表紙着で、
うん、はい、
デプニで表紙取りながら、
そうです。
ということはあれユからですね、きっと。
あ、そうです、ユからですね、
うん、ユからですね、
はい、
うん、どうでした、鍋沢さんの感じ、
うん、反響良かったですし、みんなあの感心してたというか良かったですね、うん、
なるほど。で、参加者、その外国の参加者はどういうような出し物というか。
参加者もね、あのノリが良かったりして、あの、まあ、英語で喋ってるんですけど、日本の歌を歌いますです。スバルとかをね、ラオスの人がこうメロディーを口ずさむんですよね。僕はに、うん、日本の、うん、この歌が好きだから日本に興味持って日本に来れたとかね。
なるほど。
スバルでしたね、それは。
スバルとあれ何ていう人でしたっけ、歌ってた。
谷村新司さん、
ね。あ、谷村新司の歌ってる。うん、
で、あとね、うん、やっぱりノリいい人とかいて、
うん
うん、ニュージーランドのマオリの人はこう、戦士の踊りみたいなね。
ああ、なるほど。あの、墓とかなんとかってやつか。
ですかね。いや、うん、そこまで分かんなかったですけど。で、結構歌ったりする人いたりとか。うん、楽しい時間でしたね。
いいですね、
はい。
そういう交流できたの。で、その若者も交流してたんでしょうかね、こちら、あの、接待する側の方として。
そうですね、あの酒の強い人はとっても盛り上がってて、言葉は通じないけどこう乾杯を何回も言って、
あ
の盛り上がってましたね。
なるほど。これはいいですね、交流するっていうことは。
そうですね、あの、この団体ジェネシスでは初めて来られたと思うんですけど。
あ、この北海道にですか、
うん、いや、北海道どうか分からない、二豚には初めてだと思うんですよね、うん、でも、うん、こういう機会またあれば、さらにいい交流にしていけると思いますし、今回はあのビラトリ温泉にその後行くってことで、8時半ぐらいには1時間半ぐらいしか交流なかったんですよね。
あ、そうですか。
だから次はもっといいようにあの向けて頑張っていけるんじゃないかと思いますね。
はい、本日のお客様は二豚にアイヌ教室子どもの部の講師を務めていらっしゃいます関根健二さんでした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
朗読のコーナーです。青葉塚が醜いわけ、茅野茂著、鈴沢書店、炎の馬より。朗読は藤井めぐみさんです。
ずっと昔、青葉塚がまだ今ほど醜い顔や姿をしていない時代のことでありました。身の程知らずの青葉塚は、自分くらいいい男はこの世にはいないと思い、国土中で一番器量のいいおきくるみの妹を嫁に欲しいと考えていました。そのことを知った神々は、青葉塚をからかい半分に、お前がよく働いて、たくさんの宝物を持つことができたら、おきくるみの妹をお嫁に もらってあげようと言いました。喜んだ青葉塚は、美しいお嫁さんをもらいたい一心で、朝早くから山に行き、鹿や熊を取っては、おきくるみの家に運びました。しかし、いくら働いても、おきくるみは青葉塚に妹をお嫁にくれる様子はありません。それでもいつの日かきっと、お嫁にくれると信じて、 アオバズクは毎日毎日鹿を取って、油肉の部分を鍋で煎っては、煮間に溜めていました。ある日のこと、アオバズクがいつものように山に狩りに行き、帰ってきてみると、溜めておいた油が一滴残らずなくなっていたので、おきくるみやその妹に、油はどうしたかと聞いたところ、二人は知らないと答えました。しかし、知らないと答えたおきくるみの妹のニコトロ、口の中の上の顎の部分に鹿油がわずかに白く凍りついているのが見えました。それを見たおばずくは、知らないと言ったのに口の中に油が見えたぞ、と、ものすごい剣幕でおきくるみにチャランケ、談判しました。するとおきくるみは、おかしそうな笑みを浮かべて立ち上がり、宝物箱から一枚の網を取り出して青葉づくに渡しながら、この網は川へ入れておくと、なんぼでも魚を取ることができる宝網だ。謝罪の意味であげよう、と言いました。青葉づくは喜んで網を受け取ると、早速川に行き、魚がいっぱいいるところに網を入れましたが、なんと、たくさんいた魚は一匹残らず逃げてしまい、宝の網だと思ったのに、普通の網と同じく川に流されて、そのまま網を見失ってしまいました。怒ったおばずくは、またおきくるみにチャランケすると、今度は一丁の釜を取り出して、この釜は、かやはらに置けば、一人でかやを買ってくれる宝釜だ、と言って渡されました。青葉づくは、言われた通り、釜をかやはらに持って行き、何日も何日も待ちましたが、釜は一本のかやも借りませんでした。腹を立てて、釜を遠く山の向こうに投げ捨てた青葉づくは、またおきくるみに向かって行きました。チャランケされたおきくるみは、次には一丁のマサカリを出しながら、このマサカリは立ち木のそばで置くと自分で木を切るマサカリだ、というのです。それを本気にした青葉づくは、マサカリを山に持って行って、立ち木のそばに置き、そのまま家に帰りました。次の朝、山へ行ってみたのですが、マサカリは少しも木を切っていません。また、次の日も、その次の日も、マサカリはそこに置かれたままで、自分から木を切ってはくれませんでした。いよいよ腹を立てた青葉づくは、マサカリを遠い遠い川の向こうに投げ捨て、プンプン怒りながら、おきくるみのところへ行き、チャランケしました。談判されたおきくるみは、少し真面目な顔をして、今までと違って、今度は本当にいいものをあげよう、と言いながら、おなんちさパンペという、頭巾のようなかぶり物を出してくれました。アオバズクが、これは一体何の役に立つものか、と尋ねると、寒い時、かぶるととても暖かいものだ、と、おきくるみが答えたので、喜んだおばずくは、おなんちさパンペを頭にかぶりました。寒い冬は、なるほど暖かくてよかったけれど、暑い夏になって、いくら脱ごうとしても脱ぐことができません。おなんちを二つに折った、角の部分が青葉づくの長い耳になってしまいました。それで私はこんな醜い姿になってしまったのです。だから今いる鳥たちよ、高望みをして人間と結婚したいと思ったりせずに、鳥は鳥同士で結婚するように心がけなさい。と一羽のアフンラサッパ、アフンラサンペ、青葉づくが言いました。
朗読のコーナーでした。次回もお楽しみに。
寒い湯からのコーナーです。萱野茂のアイヌ神話集世第2巻寒い湯から編によりイコンヌペウレ人を呪った子熊をお聞きいただきます。語りは鍋沢ネプキさん。1968年昭和43年4月7日に収録されたものです。それではお聞きください。
No, oh, ki ikurumi, no, ainu au na, no, uae no nispa, no, tu sa naski, no, ue no yekoro, no, ukuru kashike, no, itako mari.No, oh, ene o kahi, no, oh, akore perpo, no, oh, pirika no arpa, no, oh, ekinankona, ene ankuni, no, oh, hekachi ene kus, no, oh, ramushampe ene kus, no,Oh, emus e koruyaka, no, oh, ina e koruyaka, e sinotwa, no, oh, e ni otki, no, oh, e ni tauki, no, oh, evente kutu, no, oh, e rukuwan, no, no,Oh, chitu ye kuwa, no, oh, shite korsam, unte ikane, no, oh, sari pentok, no, oh, he kiru pentok, unkeske, no, oh, tang ana korpet, upetu rasi, no, oh, arapau aine, no,O tap ana korpet arpaine tupet nei anman o koika wa kuspet no o reheitasi tuperi kimpet no o kamoeri kimpet no o eruvene no oOh, chupokwa kuspet, no, oh, ureheitasi, no, oh, chupora kampet, kamuira kampet, no, oh, neruveneva, no, oh, petuturuspe, no, oh, kamuino upuri, no, oh, tekantor,Usoi pakani, no, kamoi no upuri, no, ranke venkut no ivan venkut teokari, riku venkut no ivan venkut, no, tsie oukari, no, ei ano upuri, no, tsukkasike, kamoje onaha,Ko apa sinkewa kamu e unaha, no, o, urehe itasi, no, o, sirame kio, no, o, kamu e me kio, no, o, eru ueni, no, o, ya, nupuri tsuppo kikehe, e kotto toko apa sinke, no, o, o,E kototo reheitasi, no, oh, tupesi kammat, kamoisi kammat, no, oh, ne ruvene va, no, oh, ne va ampe, epe no purkusu, no, oh, ei arakeheva.Vakka tarase, no, oh, ei arakeheva, supno ka oma, no, oh, kiru venekus, e arapa kiva, no, oh, kamui e o naholo tarpava. Nea nupuri tsukkasike, si a hum poru un om om an tu ve ne kut poru otan om om e a hum mane akun e si so um an om om e hara ki so un e a pa akari om om ki ru e ne akut a e a pa makan om om e a hum ya kun Itaki e anon om om sonko atpa epita kanen om om sonko sarkes e atte kanin om om e sonko ye yakun aiko puntetnan om om seiko horu kaipe oki kurmi aino nahai utekpene kusne Sano po ka akorpet po pettura sjarpalainen tupet neamma. Kamuinu kuri alma koikaske arpana sonnoka. Si ahun poro anne orota ahun anne esi somma ene ajene kusu esi somma e harki son. Apakkari anaksu aie apama kusu ne. Ekor maratto huskino arpava kamuja pitta ue karpava maratto ankor. Siran ruene neskor ajet niksa annana sonno poka kamuja pitta ue karpava maratto ankor siran sketarparo. Ne sonko ja anaksu orojatski ikonnu amma ne anne ilam akuttokore vaa juteka ne anne sonko ja anaksu kamuja on nahasi jaape pasujerike katta. Kamuja on uusi ja pekeselti katta aikikki kor inkaranaksu. Kena sun arpe ikeskeva pikonnoa avaraine aie tekkaravene an. Tuvene natane joka peure ainoita aikas nukatski iteki ikonnoja anskonne.
Ikonnu peurep, hito norotta koguma o kiki itadakimashita. Sore deva kaisetsu desu. ある日、おきくるみは私、子熊に、簡単な杖を持たせ、神の国へ帰る道順と、その様子を丁寧に教えて、おきくるみの伝言を持ち帰るように言った。私は教えられた通り、川の上流へ行き、神の山の深い洞窟を行くと、先に送られた、土産物が届いていて、私は神々の宴の中に座っていた。私がおきくるみの伝言を伝えると、父は太い火箸を振り上げ、母は太い薪の燃え差しを振り上げて私を殴った。私は湿地に住む化け物ババの呪いによってアイヌに悪さをしたので、伝言を持たされ神の国へ返されたのだった。だから今いる子熊よ、アイヌのところに授けられても人を呪ったりしてはいけませんよと子熊が語ったという物語でした。
第108回目の最後のコーナーとなります。本日はですね、ニュースワイワイガヤガヤ、アイヌ語ワンポイントレッスンインタビューコーナー、そして、朗読カムユカラというふうに、お送りしてまいりました。徳富さんにですね、今日の放送の感想一言ちょっとお願いします。
いや毎回思うんですが、婚姻屋のごとしですね。もうあたふたしてるうちに、もうエンディングかと。いろいろ準備もですね、自分でない中、申し訳なかったなと、あっという間に終わってしまいました。
はい、それではめぐみさん、はい、一言どうぞ。
そうですね、私も 準備不足かなって思うところが多々ありまして、
まあ、今日ですね、はい、あの朗読が炎の馬という新しい本になったんですけども、この本はどうですか？今日読んでみて初めてですけども、
まだ読んだことのない物語がたくさんあったので、とても楽しく読んでいました、
う
ん、
今日の話も面白かったですよね、
はい、
青葉づくが醜いわけって、青葉づくっていうのはちょうど左右にですね、耳ではないんだけど毛がこう立ってるんですよね、確か、
可愛らしいじゃないですか、
うん、あれ耳づくかな、耳づくがこう立ってるから、
確かに、はいはい、
そんな感じで、でも青葉づくはね、もしかしたらまた、ま、なんちゅうんだろう、円柱みたいな感じかもわかんないけど、この鳥の名前はもしかしたら本当はミミズクかもしれないなと、私前このやつ読んだ時ね、はい、思った図鑑見たらね、
はいはいはい、
青葉図鑑もこんなになってる、でミミズクってつこうなって
、ミミズクは耳が
どんがってる、そう、耳のように毛がね、
はいはい、
立ってて、でもこれはなんかね、もらったなんだっけ、頭巾だったっけ、
はい、
頭巾をつけたらそれそのままになったって、話としては面白いよね、なんだろう、西遊記なんかでさ、お釈迦様にこうつけられた、
ああ金のね、孫悟空がね、
孫悟空が締め付けられるやつあるじゃない、あれこそ
金を
締め付けられるような、なんかこう物語っていうのは何て言うんだろう、想像力たくましいというかね、
うん、
聞いててもなんか楽しいですよね、
うん、
だからアイヌの民話もこう聞いていて、あ、そっか、こういう理由でそうなったのかというのを考えながら聞くと楽しいですよね、うん、まあ、その他のね、いろいろな物語ももちろんいろいろな、教訓などもあると思うんですけども、はいはい、まあ、そういうことでアイヌの民話も楽しいなと思います。はい、それでは徳富さんからピカウシ、FM ピカウシからのお知らせです。どうぞ。
はい、FM ピカウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第108回目の放送もお別れとなります。次回は5月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいやいけれ
yeah.